こんにちは。
こんにちは。
ちょっと早速でございますが、お詫びが2つございます。1つは、もう今の今ですね、10時半にいつも待ち合わせしてますよね。着いたのが11時40分ぐらいですかね。申し訳ございませんでしたという。
なんで？
お詫びでございます。
なんで？
寝坊ですね。
寝坊？なんで寝坊したの？
なんで寝坊？
対策はしてるじゃん。なべさんはさ、あ、僕ここで話そうと思って、だからさっき何も言ってなかったんだけど、
なんかそんな気がしました。
あの、まあ、遅刻多いじゃない、人より圧倒的に、ね、
はい、
もう中中何年もやってるけど、まあ、年に何回だ、まあ、ちょっと分かんないけど、まあ、僕は正直一回もないと思ってるよ、自分自身に。まあ一回あったかな、まあ寝坊ないよね、多分体調不良でやめてみたいな感じの一回あったかな、でもそれも一回ぐらいだと思ってる。まあ、鍋さんはさ、圧倒的に多いんだよね、遅刻が。人より圧倒的に。普通ないからさ、普通ゼロだから、なんでこんな多いのかなって結構考えてて、で、まあ、一つにはやっぱりそう、対策を取ってないんじゃないかなって僕は思うわけよ。
なるほど。
僕だったらやっぱ対策取るから、
なるほど、
もう二度とこうなんないようにしようって。で、対策すら取ってないんだったら、もうそれはちょっともう仕方ないことだけど、その対策取っててダメなら、その対策がやっぱちょっと
甘
いんじゃないかな。だからそこ一緒に見直して、これは鍋さんのためにも見直してあげたいなと思って、それを今日話そうと思ってた。
ありがとうございます。
でそれを説明して。
対策、そうですね、中値を取るときは、特別につける目覚まし時計があるんですよ。あのめちゃめちゃうるさいやつを毎回つけてるんですけど、まあ、今日は、一つミスをしたと考えると、早くつけすぎたところにあるなと。
二度寝したってこと、起きたやつに。
そうです。
あ
で、iPhone の方もアラームつけてるんですよ。これも、寝坊した時の時間でつけるべきだったなと。あの、寝坊した時の時間、通常これ時間で起きたら間に合うなっていう時間でつけてるんですけど、その後にも1本2本ぐらいつけておくべきだったなと。ところでございます。で、その上で、遅刻、これは遅刻で寝坊しませんというにはまだ足りないなと思い、もう一つ何かをすべきであれば、
すべきであればってのはね、ねぶさん的にすべきだと思ってるってこと。
あ、そうです。
そうだよね、
はい、
僕のためじゃないよね、それは、自分のためだよね。
そうです、あの、僕が寝坊しないためにすべきことは、誰かに起こしてもらうと。
それはできるの？それは手段を取れるの？
ちょっと相談したいかなとは思います。
あ、そう
ですね。例えば同居人とか。
なるほどね。
まあ、多分彼も彼で予定があると。
そうだよね、だからそれに頼るのが最終手段は結構危うい気がするな、対策としてね。
そうですね、はい、というところでございます。
なるほどね、
経緯としましては
。再発防止にはまだまだ遠い感じがしますね、今の報告書じゃ。
そうですね、
頑張ってください。
はい、すいませんでした、
はい、
ところと、もう一つ謝らなければいけないところがあります、先週じゃないな、前々回か、収録でベイプの話をしたと思います。ちょっと聞き直したんですよ、そしたらベイプ買うのは、未成年でもいけるんじゃないかみたいな話をしてました。
あの、ニコチンが入ってないからみたいな話してたね。
ニコチンタールの含有量がゼロという話をして、未成年でも買えるんじゃないかと思いますみたいな話をした記憶があります、それは嘘でした。
あ、そうなんだ、
はい、確認してみたんです、
で、
そもそも買うときにボタンを押してました、改めて買ったときに。成人以上です。
やっぱダメなんだ、
はい、これ、あの、大変大変申し訳ございませんというところで買えません。
そのさ、でもあれなの、あの、ニコチンタールが入ってないことは事実？
まあ、パッケージには書いてるけど、事実としてどうかは正直わからないね。
でも、まあ、それが許されちゃうとね、それ吸ってるのか、多分その本当に何アイコスみたいに入ってるの吸ってるのかの区別つかないもんね。だからダメなんだろうね。
いや、あ、まあまあ、そう、どう、
入ってなくてもさ、
何をもってダメなのか正直わからないですけど、
まあそうか、
あの、興味を湧いちゃうよね、ベイプ先に人生で初めてそういうものを吸ったとして。
そういうこと、
ね、タバコってどうなんだろうな。
そうか、でも、あの、シガレットのさ、ラムネシガレットみたいなんじゃん、あれはあるけどね。
あれはね、火つけないじゃないですか。
ああ
、まあまあ、せめてごめんなさい、ベイプ火つけないけど、煙が出ないじゃないですか、吸ったと。
出ない出ない出ない、
あの、
てか吸えない、空洞じゃないから。
私も、あの、試したことはあるんです、禁煙中にあれを加えてタバコにしてみるみ
たいな。ああ、そうなんだ。
何も得られないんですよ。
そうか、
代わりのもの、め
ちゃくちゃ美味しいけどね、あれ。
そもそも、なんか私あんま、あ、まあ、別に嫌いじゃないけど、
あんま、あんま、あれあんまか、あ、そうかそうか。
そう、ただ、あの、細い棒を加えて指で挟むっていう行為は別にあれじゃなくてもできるんで、 まあ、タバコとは程遠い存在だなとは思いましたが、うん、名前は変えた方がいいなと思います。
何を
ココアシガレットという名前は変えた方がいいと
思います。あ、ココアシガレットは食べたことないんだよね。
あ、違うんですか。
いや、まあ、いやあの形状でいくつか味あるんだよね。コーラと ラムネ、コーラとソーダとエナジードリンクみたいな、はい、とココアなんだよね。あ、そうそうそうそうそうそう。あ、でもピンクのやつとかも見たことないな。
これダメじゃない？ブルーベリーシガレットってタバコじゃん、パッケージ。
最近もうそういうのないのかもしれないね。
ないでしょ。
え、でもそっか、ココアシガレットはあるな。それココアシガレットって名前なんだっけ
で、私は認識でございます。
結構タバコっぽいね、ビジュアル ね、
そうですね、ピースですね、完全
に。でこの下のさ、ほらラムネら辺は結構ポップじゃん。
なんかミッキーマウスのまがいものみたいなやつがある。
その辺はすごく美味しいんだよね。確かに。でもココアシガレットあんまりか、ちょっとわかんない、あんま味の想像がつかないや。
結局タバコのいいところは煙だと思うんだよ。私ベイプスって言って思いました。煙なんだなって私が求めてたの。
あ、本当？
吸った後なの。
あ、吐く、自分から吐く煙、
不思議体験。
あ、
スモーカーになった気分を味わえることに私は喜びを得てたんだなと。
なるほどね。
はい、思います。
禁煙までできてるの？ちなみに
禁煙できてますね。不思議と。
すごい、
なんか意外といけんだなっていう。ただ、ね、うん、あ、まあ、でもそうか、1ヶ月ぐらいしてますね。うん、ただそれでもその友人と飲むみたいな、
うんうんうん、
タバコ吸う人と飲むみたいな機会がなかったり、
うんうんうん、
喫煙家のお店で食事をするみたいなのが、
うんうんうん、
マジで1回もないんじゃないか
と。まあ、そうだよね、ないよね。この間もそういうの話したけど、本当にないんだよね、そういうお店、うん、今。
ああいうのがね、トリガーになりうるから、う
ん、家ではでも吸ってないんだ。
でもベイプがある。
ベイプだけね。
高いのよあれも結構。
ベイプ、
うん、
え、ベイプってさ、うん、あのアイコスとかだとさ、その本体があってさ、うん、でその何カートリッジっていうんだっけ、うん、その、うん、まあ、タバコでいうこのタバコの方を、
はい、玉ね、
玉を差し込んで熱して吸うわけじゃん、
うん、
ベイプってどういう仕組みなんだっけ、どういう
もの
なんだ
っけ。あのね、うん、これすごいよ本当に。シンクロニシティというか、うん、そういう時代なのかそういう人が多いのか分かんないですけど、うん、最近ね、使い切りのベイプ、
え、あ、そういう感じなの。
もう本当に最近コンビニで並んでんね。
うーん、
ちょうど1年前とかなかったんじゃないってくらいに。
あんまし分かんないわ、使い捨てなんだ。
うん、いろんなフレーバーもう5種類かな、
1つの
メーカーで。
え、それは何、あの別に、あの、なんていうのかな、電子機器は用いらない、ただ吸うだけ。
箱にもう本体入ってて、
うん、
別に差し替えなしの、まあ、カートリッジみたいな、リキッドっていうのかな、そのもう入ってて、
あ、
もうこれぐらい吸ったらもう捨ててくださいっていう。
え、リキッドってことは液体じゃん、
うん、
それをこう、なんていうの、水蒸気に変えるのは別で自分で持ってないといけない。
いや、いらないもん。
いらないの、
うん、もうワンパッケージで全部揃ってる、
本当に
使い捨ての
。すごいね。本当だから、ペロペロキャンディー舐めて捨てる、
もうそうそう、
棒だけ捨てるみたいな、そういう感じってこと。
そうそうそう。
そんなのがあるんだ今。
うん、
うーん、
そうそうそう。だからね、買いやすくなったのは、まあまあ、もはやありがたいのか。
うん、うん、でも確かに割高そうな感じするね。
いや、高いね、どう考えても、ね、
使い捨てだもんね。
1000回吸えて、
うん、
あの平均ね、1000回吸えて1000円か2000円くらいのレンジでいろいろ出てるから。
1000回吸えるってどういうこと。
だからその、
あの
1
千それ1000回
吸う
っていうのは、あの煙が出るってことね。
そうそうそうそう。だからそこからもうその力がなくなり、
あ、使い捨てってことね。
煙も何も出なくなる。
え、1000回ってどうなの。1000回って多いの。
まあ、大体私の場合だと
分かんないわ、
3日間4日間
あ、うん、じゃあ3日4日で1000円か、
うん、で今までもう3日間で1箱ぐらい吸ってたから、
まあまあそうだね。
でも500円でしょ、ちょっと割高だね。
ちょっと割高
だね。まあでもしょうがない、やっぱ電子機器だから、
まあね、
それくらいするだろうなとか。
へえ、面白い、そんなのあるんだ。
いや、そうそう、
なるほどね。でもそれに切り替えたんだ。
うん、で一番さ怖いのがさ、
うん、
ベイプ別に会社の喫煙室とかで吸ってもいいんだけど、
うんうんうん、
吸ったらね、見られるでしょ誰かから。
うん、
私一応禁煙してるとは言ってる。
あ、そうなんだ。
そうそう、
うん、
でもさ、あの人の喫煙所いたよみたいな言われるじゃん。
いや、そうなんだよね。
でさ、これってさ、うん、いや、ベイプなんですよ、
そうそうそう、
こっちもないのって説明めんどくさいから。
いや、わかるわかる。 LINE がね、どこまでいいのっていうのあるし、 それがそもそもニコチン入ってないとかわかんないからね、外から見せ、そんなに
だって知らん人からしたら
同じ同じ
ベイプのタバコなんて知らない、知らないし、うん、みたいな。
僕も知らないもん、ほぼ、
うん、っていう悩みなので、働いてる時は吸ってないのよ、
うん、ああ、じゃあいいことじゃない。
いや、いいことなんで、結局、うんうん、なんか行かなくなったねってなるの、
うんうんうん、
あなた、鍋さんの
喫煙所にね、
うん、いや、もう仕事集中しようと思って、 やめましたみたいな言ってるわけ、うんうんうん、いいそんなことないでしょとか言われるから、うん、それはそれいろいろ前向きなポイントがあるんだと、匂い、うんうん、臭くないし、
そうだね、うん、確かに、はい、あ臭くないんだその水上でもフレーバーがあるから、
まあもちろんそうね、吸って入った時は自分は強いけど、うん、まあ周りにもやや影響はあるだろうなとは、
まあでもタバコよりもはってことなのかな、
いやもう圧倒的に紙タバコの臭さといったら異常ですからね本当に、
うんまあね、うん、指にもつくしね、
指にも
つくし、持ってる指にも、
ね、あのやっぱ分かるもん、すれ違った時とか
タバコだって
駅とかで吸ってる人いる、
いやまあ全然分かるね、うん、全然分かるね、
特有の匂いする
あるあるある、うん、どのタバコでも多分あるね、
だから私が今もう求めてるタバコも禁止にしよう、政治家さんよ、私もやめたからもう、
たまに吸いたい時に会った方がよくない、
禁止されたものは私はもう手出さないから、
そうか、
私が辞めるためにもぜひ国を動かしてタバコ禁止、万博もあるし
何の関係があるんだよ
ねえ、タバコ解禁されてもう増えちゃうから、うん、どんどん
そうか
吸う人が
困るよ、でも JT とかで働いてる人いっぱいいるんだから、
いるわ一人、うん、友人で
ね、
うん、
あでも JT は結構今一強が強いらしいからね、
何
あの国外が今
越境、
国外の需要が伸びてるから、うん、結構ねあのそう売り上げって割とねこう下火っていうふうに思われてたけど、割と JT 株とか結構あの何個人投資家の中では人気な銘柄だからさ、
あそう
そう配当がね、
それ何をもって人気なんだろうね、
まあ、配当
日本ブランドっていう、
あそういうことね、あそうだね確かに、ね、
あれなのかな、日本産っていうの聞かれてるのか
日本産なのタバコって
JT？
うん
分かる、まあ、確かに
産地は知らない
けど、ね、確かに確かに、
うんうん、
でタバコなんてさ、うん、マルボロとか海外で作ってるや
つ、まあ、いっぱいあるよ、ね、
あるわけでしょ、
うん、
何があれなんだろう
ね、分からない、
あれか海外産タバコにあるかちょっとうろ覚えなんですけど、
うん、
少なくとも JT が出してるメビウス、
うんうん、
まあ、フィルターにこうカプセルが入って
たんですよ ね、
そうそう、あの、うん、前歯とか奥歯とか指とかで潰すと、
うん、
その
そう、ね、なんだろうね、ブルーベリーの
フレーバーがさー
あるよ、ね、
香るのよ、
うんうんうん、
そのギミックなのかい、やっぱ日本特有のあれ遊び心なのか、特許とかが
あいらなくない、なんか
いらない、後から言っとけたし、
いやいやあのフレーバー自体がいらないからな、
えレギュラー派ってことやってたの、
うん、
そうか、やつあれだよね、マイルドセブンの、マイルドセブンじゃない、
まあそう、
メビウスのレギュラーだったの、
レギュラーだったね、うん、
いらないんだ、
なんか別に、なんか、そう噛みたくなくない、あんま、
え、本当？
カチッて噛むのが、なんかちょっと潰れんじゃん、言うたとこが、
ああ、
それちょっとあんま好きじゃない、なんか、
丸いまま、あ、じゃああれか、
もっとソフトに吸ってたいから、
ヤクさん、あれですか、じゃあ、吸うときは唇を丸めて吸うタイプの人ですか、前歯で挟むタイプですか。
ああ唇で挟むね、挟むっていうかもうそうだね、唇だね、まあ、歯は
立てない、歯は接触しない、
歯は立てないね、
うん、なるほど、
うん、
そうだ、ね、すればそうね、フィルターは
そうか、歯で抑える人もいるの世の中には、
あの足はね、なんか
歯でやったら吸いにくくない、吸えんのか今ちょっと想定してみてんだけど、
あでも唇挟むね
唇
で、ね、唇タバコ
唇歯、ね、歯でやんなくない、歯もやるんだ、
なんかさ
歯に置いたことないかも、あんまりタバコ
結構ね、まあ、吸ってる時に歯で挟む時はありません、ね、うん、なんか電話来た時とかこう、ああみたいなポケットこう探る時とか、
あそういうの、まあまあまあそのシチュエーションね、
あれなんかね粋なんだよな、歯で挟んでる瞬間タバコ、なんかこう慌てふためいてる
けど
タバコ吸ってるとかいう、
でもそれでも歯じゃないかも、唇の力だけで押さえとくかも
怖い、
うん、いやでも全然できるよ、全然できるよ、うん、今やってみる、
まあ、できるけどちょっとなんか、うん、マネキな顔してないかなって不安になる時はある、
それがいいんじゃん知らないけど、
うん、引き続き禁煙の方頑張っていきたいと思いますというところで元気にやっていきます、アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなこと山根宣言もやってる
どうも、好きな香りはラベンダーの香り、鍋です。好きな香りはモルトンブラウンダークレザー矢口です。
モルトンブラウンさん
前のね、あの、
はい、
なんかどっかで言ったんだけど、
はい、
僕がずっと愛用してたモルトンブラウン の香水はロシアンレザーっていう名前だったんだけど、
うん、
最近それホームページ見てたらロシアンレザーってなくなっちゃってて、
それは名前が変わったのか、
そう、
あ、名前変わった、
そうそうそう、不安だったの、え、もしかしてなんか それ自体がなくなったって、それだったらもう大問題だからさ、はいはい、と思って
なるほど、
それこそ鍋さんにあのプレゼント買いに行った時に、うんうん、店舗で、
うん、
あ、そういえば昔ロシアンレザーっていうのを使ってたんですけどって話したら、あ、これダークレザーに最近名前が変わって同じものですって、うん、だからよかったって思ったって話。
まあね、ちょっと深くはさ、
うん、いやそうなんだ、
あの探求しないようにします
けど、あるんだなって思った、
うん、ね、
分かんないけどね、
そういうとこにも影響出てんだ
かもしれないなって思った。
香水ね、
うん、
いいね、私、
うん、
びっくりした、今日疲れました、ね、
うん、
好きな香りはって言って、
うん、
香水の匂い出せる方がかっこいいだなって思っちゃいました、ね、
なんで、
え、ピュアになんか、うん、ラベンダーの、
うん、そういうことか、ね、でも鍋さんにほらあげた香水も、もうあれラベンダーっぽかったよね、うん、ラベンダー入ってるよね確か、
そうそうそう、
ラバンジン、
なんかね、思い返してみると中学生あたりから、
うん、
ラベンダーの香りとはなんかたびたび共にしてたなと思ってて、
へ、
なんかテレビか雑誌かで見たんですよ、
うんうんうん、
聞いたり、なんか眠催眠作用があるかも、
ね、
心地よい、
あ、でもそうだよね、
睡眠を誘
いますみたいなね、
みたいな、本当になんか困ってる時とかは、
うんうん、
なんかなんていうの、あのお部屋に置く香りのやつ、
うんうんうん、
ラベンダーのやつとか、
うんうんうん、
ホットアイマスクとか、
うんうんうんうん、
常にラベンダーだったなって思って、
うんうん、
やっぱなんかあの匂い嗅ぐと落ち着く部
分、いや分かる分かる、ラベンダーの香りもいい、すごいいい匂いだと思う、うん、なんかなんていうのかな、甘いんだけどちょっとススっぽい感じがすごく好き、
あ、すごいね、語彙力が高いですね、
いや分かんない、これは人によって感じ方違うから全然違うと思うけど、なんか、
うん、
なんていうのかな、うん、乾いた香りだよね、
うんうん、
あのしっとり感がないんだよね、
甘い、ね、あ、まあまあまあ、
そこがすごくいい、うん、いい気がする。
いや、ヤクツはすごいなって思うことね、あってね、
うん、
匂いの話とか、
うん、
ご飯の話するときあるでしょ、
うん、
よくこう言語化できるなって、
あ、本当
思いましたね、
あ、よかった、やっぱあのプチ潔癖症からすると香りって結構重要なエッセンスだから
私はなんか、うん、美味しいご飯食べても、
うん、
美味しいとかうめえとかしか、
あ、そういうことね、何が美味しいみたいな、
そうそう、コクがとか、 なんか味がとか、なんか、
あ、でもそれはね、多分自分で料理作るようになってから分
かるんだ、
多分
何の味が効いてる
っていうか、そうそうそう、だから
そういう、
今までさ、あの料理酒とかあるじゃん、例えばね、
うんうん、
あんなの入れてどうなんのって、
いや、今でも思いますよ、
でもやっぱりその料理酒 の、 あのそれこそコクとか風味みたいな、そういうものをやっぱり自分で入れて味わうと、あ、この
部分が
料理酒とか、そのね、
なるほど、ね、
その部分なんだなって分かるからね、
そういうことか、
うん、
なんか昨日とかすげえスーラー多分めちゃめちゃ美味しいの食べたんだけど、酸っぱいしか感想ない
の、まあ、あれは酸っぱいしかないね分かんないけど
そうそう、ね、だってラジオやってるさ、いや、たびたび思うの、なんか伝える、うん、ためにさ、なんかそういうのも言えないといけないなと思って、
うん、ここ行った
んだよって言って、
ね、味の宝石箱やんみ
たいな、そうそう
そう、そういうレパートリーをもっと来たよね、
そうそう、宝石箱の味するわとかしか言ってないもん、
うん、そうだよね、確かにそれはまあ確か
になるほどね、そういうところにあったの、作るというところでね、
そうかもしれない、
わかんないもん、だってみりんの味とか、
みりんね、うん、
コクが、コクって何ですか、コク、
あのね、うん、いや僕もあんまりわかんないけど、
うん、言うんでカレーとか食った人がよくコクがとか、
そうだね、
うん、
なんかね、僕のこれ本当に薄いあれだよ、
うん、
これは語彙力ゼロだと思うけど、
うん、
だそのやっぱ奥行き感なんだよね
聞くわ、
うん、
おかしい、
あのね、奥行き感なのよ、それこそ僕一番最初に料理を、うん、料理が自炊、うん、自分で何かを作ろうってやったの、チャーハンと か、うん、なんかその類だと、なんか簡易的に美味しいラーメン作りたい、コロナ禍にね、ラーメン屋さんどこも閉まってたから、
うんうんうん、
でそうするとさ、だし自分で取れないからさ、うん、まあ、あるものでこう作っていくわけじゃん、
うんうん、
で、まあ、例えば醤油ベースでやってスープ飲むと本当に薄っぺらいの、だから単純に、
ああ、なるほどね、
単純に醤油をお湯で割ったみたいな、それだけって本当にね、本当にペラペラの
奥行きが、
本当にそう、何のなんていうのかな、表情もないのよ、
うんうん、
ただの醤油、
そうね、ラーメンの表情、
そこにこうちょっと旨味というか、う
ん、
そのなんていうのかな、あったかさみたいな、うん、そのぬくさみたいなものを足してくれるのは、うん、そういうあの出汁になるような旨味成分たち で、
うん、
でそれらが多分そのよりその分厚さをね、こう厚みを持たせてくれる感じ、
なるほど、
いろんなペラペラなところから、そう、
まあ、情報量みたいなもんなのかな、
いや本当そう思う、だから絵の具でさ、なんか空の色描き、空描きましょうって時もさ、一色でこうやるとさ味気ないけど、そこになんかね、例えばあんまり関係なさそうな緑を足してみたりとかさ、時にオレンジを足してみたりで、すごく鮮やかな綺麗な色になるわけじゃん、本当それと同じ感覚だと思うよ、
なんか他に、じゃああれなんだ、他にないんだ、コク以外に同じものを表現するのない、
まあもっとそのだから言語が上手い人に言わせりゃいろいろあるのかもしれないけど、
うん
うんうんうん、でもそれはやっぱり自分で作っていくと 圧倒的にその何だしとかうまみみたいなものの重要さで、それは本当に何単純にそのなんか粉末の例えば味の素を足すだけでも変わるし、うん、でもそれだけじゃやっぱ足りない部分は、うんまあ、野菜のうまみとかあるから、うん、野菜をあのちゃんと何あのだしとしてね具として入れることでそこからうまみが出たりみたいな、
うん、
やっぱその本当化学反応相乗効果みたいなものだからね。
なるほどね。
そう、それはね奥深いですよ。だそういうところでやっぱみりんとかさっき言った料理酒みたいなものが意外と重要なんだっていう、
まあ入ってるってことはそういうことなんだろうね。
そう、いや結構難しいのよ本当に、うん、なんかその味としてノイズになっちゃ嫌だけど、うん、でも奥行き感が欲しいっていう時に例えばその味の素っていうのはすごく良くてさ、味の素は塩分もなければさ、あれ特有の味もないから単純にその旨味、まあ、昆布とかから取れる旨味成分みたいのをあの凝縮し、凝縮してそれだけを取ったものがあのそうそう味の素だから、はい、そういう本当にだ結構化学的な感じだと思う、その組み合わせ
で。なるほどね、
そう
意図して作られた。
そうそうそうそう、うん、
なるほど、人工的な調味料ですね、うん、あのパンダのやつね。
そうそうそうそう、
へえ、
面白いになります。面白いですよ。
ちょっとね今度ご飯食べるときはそういうところに注目しながらちょっとね味わってみたいと思いました
絶対思ってない
でしょ。いや思いました、思いました。なんかいやわし悩みですよ普通に。あ、そうか、なんかどうにか言えないかなと思って。
そういうことね、
はい、
まあ、それとあと日本語をいっぱい知るっていうのも大事かもしれないね。なんか僕も全然日本語力ないけどさ、うん、ほら、うん、それを表現するいい日本語って実はいっぱいあるかもしれない
ね。そうだよね、あ、あたらよとかね、
あたらよとかね、
うん、そうそうそう、
うん、って感じかな、
はい、
ということでじゃあ早速今週もお便りを紹介していきましょうか。
はい、
で1つ目読ませていただきます。
はい、
ラジオネームゆとりんさん、
こんにちは。
矢口さん、なべさん、こんにちは。
こんにちは、
こんにちは、ゆとりんです。
はい、
もうまずは言わせてください。なべさん、お付き合いおめでとうございます。
ありがとうございます、ありがとうございます。
泣きそうになりました。
本当ですか、
夢落ちとかそんなのかなとドキドキしながら聞いていましたが、ちゃんとした現実でした
夢落ちね、あそこからね、
うん、実はね、そういう夢を見ました。
あ、
ね、
たまに
あるあるよ、
うんうん、
ちなみに、うん、エルメスさんは過去のエピソードでチラッと出たりしてましたか、
うん、
末永く仲良くお過ごしくださいということで。
なるほど、
それはここはね、いろいろ、
いや、ありがとうございます、ゆとりんさん、うん、あの X とかでもよく、
うん、皆さんからね
リアクションいただいて、ね、皆さんもそう、
うん、
ご連絡いただいて本当にありがとう。なんかね、うん、嬉しかったよ本当に。だって会ったことないんだもん皆さんとはX のね、そういう人からね、
うん、
おめでとうって言ってくれる。
会ったことないけどさ、
うん、
会ったことないけど会った人よりだいぶ深い関係の人たくさんいるじゃん。でもうそういうことだよね。
そうそうそうそうそう、だ友達とか、まあ、まあ言ってないっていうのもあるけどさ、
うん
うん、本当になんかおめでとうだけじゃなくて他にもメッセージ書いてるわけ、同じ文に、うんうんうん、なんか気持ちのこもったものを、ね、いただけてね、本当になんかやっててよ、これが欲しくてやってたわけじゃないです
けど、うんうん、
本当になんか嬉しいな
って気持ちに、ね、
なりました。
そうだよね、
ありがとうございます、
うん、おめでとうって言ってもらえることなんてないもんね。
ないないないない、全然ないよ本当に。
あらさあのね、一、うん、人彼女できましたでさ、
そうそうそうそう、
ねえ、うん、すごいことだよね、う
ん、矢口さんよりも多かった情報。
そうだよね僕一行だから
、うん、何々でみたいな、
うん、
そうそうそう、本当にで、ね、私は記憶上多分夢落ちではないんじゃないかなと信じてます。
なるほどね、うん、まあ今もここまで夢が続いてる可能性もまあゼロじゃないから、
ゼロじゃない、
さんの中で
全然操られてる可能性ってあるし、うん、なんかよくわかんない生命体からね、
うん、
うん、
で
過去のエピソード、
うん、
エルメスさん、いや出たと思いますよ。
ですよね、
うん、
うん、
多分初めて会った時、
うん、
それこそその好きだってなる前、
うんうんうん、
まあ、必ず出てるはずです、話してるよ、
あの合コンみたいなや
つ、ね、そうそうそう、なんか2連続合コンありますみたいな
言ってたよね、
うん、のうちの1回だね、
うん、あ、そうなんだ、そうそうそう、両方じゃないんだ、
そうそうそうそうそう、
それは僕も知らなかった、
うん、
なるほどね、
あ、言ってないかもう一個の方は、
うん、あんま今回の話はもう聞かなかったかもしれない、
ね、そうそう、なんかすごいなんか身にならない合コンがあったんですよ。
あ、そうなんだ、
多分その前後に、
あ、うん、なるほどね、
そうそうそうそう、
身になった。
そうそうそう。
身になったね。結構身になったよね。そうそう、
本当に。
すごい。
一のごとく。
そうだよね、
うん。
よかったね。
はい。この夢が覚めないように生涯を終えたいと思っております。
うん、どうなの最近？
最近？
うん。そこからまあ1ヶ月ぐらい経ったのかな。
1ヶ月ぐらい経ちましたね。
どうなの最近？
なんか一番良かった、一番良かったなと思うのは、
うん、
なんか今まで行きたかったけど行けなかったところに行けるな、
うん、
行けてるなって、それがすごい。
例えば？
例えばその。ね、クレジットカードの特典で、
うんうんうん、
あの1人目無料になりますみたいな、
ああ、あるよね、レストランとかでしょ、
そうそう、うんうん、それもさ値段とかすごい高いわけ、
うんうんうん、
本当ミニマムでも1万から高くて3万いくらみたいなお店を 予約して1ミリもタダだよ、信じられる、うんうんうん、これ
半額だよね実質ね、
使わないと損じゃんと本当に、うん、損というか、うん、使ってる人が世の中にいて使わない人がいるわけじゃん、もう片やんな使う方がいいじゃん絶対同じカードを払ってお金を払って会員になって、
うんうんうん、
でかれこれその特典が使えるようになったのが3年前くらいかもっと前かな分かんないけど、まあ、少なくとも1年以上は経ってて、
うんうんうん、
半年に1回ご連絡来るわけ、
うんうんうん、
更新お店の更新とか、
うんうんうん、
でラインナップ見てあおいしそうだなとか、
うんうん、
行く相手がいなかった
そういうことね、
そう
見るだけで終わっちゃってた
そう行く相手が、うんうん、が先日ね
そう
行けまして、
うんうん、
いやよかったな、
じゃあちょっとお料理の味を言語化
奥行きがすごくて本当に、うん、奥行きすごい、もう本当に一口食べただけでね、いろんな情報量、
何が、あのね、何を食べた、
あのもうね、
全てのそこが大事だから何より、
もうね分かんない、もうこれ何これ、
何、
あの、何ですかこれ、枝豆、ね、
枝豆ね、え、なんかジャンルはそのほらイタリアン、あフレンチか、
これ何これ、
あまあフレンチって確かにね難しいんですよね、
うん、何これ刺身。なんかマグロの上にみかんとか、
ああマグロなんだ、
お花とか乗ってて、
あ、
うん、
なるほどね、
そうそうそう、
どうだったそれは、
ん
どうだった、
あの奥行きがすごくて本当にマグロの味とほのかに変わる、うん、奥行きがすごかった本当に、
そうか、
うん、なんかね食べたことない味だなというところで表現のしようがない、食べたことないんだもん、だって
あ、うん、だ食べたことないからこそ初めての出会いとしてこう分かることあるんじゃないの、
初めて出会いとして分かること、
そうだ食べたことあるんだったら、あこれはだからあのココイチのこれですって言えるけど、ないからこそ別の言葉を借りて、
うん、あのね、もう一回行きたいなと思いました、
ああ、うん、なるほどね
ごめんなさいね、お店の方本当にうまくご紹介で、あのとても美味しかったんですよ本当に、
あよかったね、
うん、なんかね、結婚式ぐらいだったの、うん、フレンチ食べるの、
そうだよね、な
かな
か確かにね、
別になんか男友達行くような店でもないからさ、
うん、
たまに、ね、家族行くときは和食とか多かったから、
うん、
それなんか高くて、うん、結婚式以外食べるみたいな経験がなくて、うん、なんかやっぱ店員さんもいいね、ああいうお店はなんか、
うん、
かっこいいドラマのキャラクターみたいな感じでなんかそのペアリングも用意してもらったのよ、お酒のワインのね、
うんうんうんうん、
これは何々さんの何々味で何々で香りがどうだろうね
どういいじゃん、それ覚えとけばそれ覚えとけばそれ今日言えたのにダメだよ、フルーティーだけじゃダメだから
そうそう、エビ食べてもプリプリだしか言えない、
あそうそう、それダメです、だから
そうそう、なんか気さくな方でね、よかったです、うん、
なるほどね、
で、ところです、本当に直近の記憶だと、
あとはどこ行ったの、
うん、あとはバドミントンのラケット買ったんだよ、
うん、
最近天気が悪いし、
ね、ちょっとね、もうちょっとだね、風も強いからね、
う
ん、
そうそう、
うん、
で、あとはさ、結構足、あの最後に彼女できてから、あいなくなってから長かったから、
うん、
その間にいろんな記憶に残る場所とかに一人で行ってたりするんですよ、
う
ん
う
ん、その例えばその退院した後の一発目の公演とか、
うん
すごい本当に記憶に残ってて、
うんうんうん、
両国にある、
うん、
もうね分かんないんだよ名前がどこにあった、両国ね駅出てすぐみたいなことしかなくて、
うん
うん、もうお寺とか神社なんかごめんなさい分かんないですけど、
うんうん、
見えて、
うん、
桜がすごい咲いてた場所があって、
うん、なるほどね、
それ本当に退院した後、
うんうんうん、
振られて、
うんうんうん、
何しよっかな、就活もこれから始めますみたいな、
うんうんうんうん、
あ就活も本格的にこれから始めますみたいな段階で、うんうんうんうん、人生どうしようかみたいなところで2時間ぐらい同じとこ座ってたの、
ね、
桜のビルでその
場所、うんうん、いいね、
そこ行きたいなと思ってっていう話をしました、
うん、いいね、ちょうどね、うん、もうちょっとだかな、3月、そうそう、まあ、あと1ヶ月ぐらい、弱1ヶ月ないか、
そうそうそ
う、
あとはでも生活変わりましたね、やっぱり、ね、
どうふうに
前回も話しましたけど、
どうふうに変わったの、
仕事のね、
うんうん、
手際が良くなったというか、
うんうん、
帰る時間が早くなったね、
あそうなんだ、仕事がまあダラダラやるみたいなことがなくなったってことだよね、
やっぱ一日にこう目標を立てると非常に、
いや分かる、
いいんだな、
仕事ってさ別に本当に早く終わらせられれば終わらせられる時もあってもさ、別にその後何もなければさ、なんかダラダラやっちゃう時あるよね、
うん、そう、あとなんかやっぱ1ヶ月で投資で見て、
うん、
今日は別にこれぐらいでやりゃいいやっていう、
そうそうそうそうなのよ、
うん、
分かる分かる、
うん、
実際はそうなんだよね、
そうね、
あのね、
削減できる部分ある、ね、どう考え
て産業代もらっといてこんなんいうのなんだけどね、実際そうだよね
そうそうそう、タバコやめたとかね、ごめんなさい、もう前の話になっちゃいます
けど、なるほどね、
うんうん、
いいじゃん、あとはあとは
あと、
うん、
あ
まあ他に行ったとこでもいいし、
うん、
いい変化でもいいし、
うん、
逆に悪い変化でもいいけど。
悪い変化、悪い変化一切ないね。うん、本当にないわ。
いい変化、
いい変化、
うん、
ね、こういうのもね、あれなんですけどね、朝ね、早く起きるようになったね、今日みたいなことがあって、いうのもなんですけど。
そうだよ、
うん、
全然できてないからね。
ごめんなさい、はい、うん、そうね、ごめんなさい、ちょっと前回なんか付き合いましたっていう話と一緒になっちゃうな、うん、どうしても。
まあ1ヶ月でそんなに多くはいろんなところは出かけられないもんね。
でか、そうね、
どこで出かけたとこあんの最近。
出かけたとこ、
うん、さっき言ったフレンチ以外に、
あーっとね、
まあ、例えば水族館とかさ、当然って分かんないけどね。
一旦なんか恵比寿とかでご飯食べたな。
おお、何食べたの。
ん、
何食べたの恵比寿で。
恵比寿で、
うん、
唐揚げ、唐揚げ屋みたいなところで、美味しいんだよって言われて。
恵比寿の、
うん、そうそうそう、
美味しかった。恵比寿好きなんだ。
山手線沿いだからさ。そうそう、 あと上野とか行ったね。
ああ、いいね、うん、上野は何、
どっかね、神社。
ああ、神社、
うん、
上野はあるよね、いろいろね。
そうそうそうそう、なんかいいみたいなところが。
うーん、
そうそうそう。で、あと実はね、裏ってのはさ、出張とか行ってて土日。
あ、そうなんだ。
そう、だから本当に1ヶ月で振り返るとね、あんま
ずっと別にね、土日一緒に遊べたわけじゃない
の。そうそう、ここみたいなとこ行ってないのよ。
え、そのエルメスさんは何かさ、好きな食べ物とかあんの、うん、なんか一緒にご飯行くときどういうところに行くことが多いとかさ、
うん、ないね。
んでも結構特に好きなものとかないんだ。
なんかキノコがダメって言ってたけど。
あ、多いね、うん、キノコ苦手な
多いね。
え、じゃあフレンチなんて結構と敵じゃんね、割と。
そうそう、言ったのよ、
うん、
事前にお店に、これとこれ食べれませんって
言
って、
うんうん、
もう出たかった気がする。あ、でもトリュフのソースがかかってたから、それ大丈夫ですかみたいなこと聞かれてた
ね。あ、そうだよね、
かかる前か、
うん、それは大丈夫なの。
うん、食べてたね。
うん、トリュフの香り大丈夫なら結構大丈夫だね。あれ本当キノコ苦手な人ってダメって人多いじゃん。
あ、そうなんだ。
香りだけでもね、
あ、まあ、強いも、非常に強いもん
ね、うん、でまた食感か、椎茸とかダメって人多いよね、クマとかね。
そうね、う
ん、エルメスさんもそうなのかな。
そうそう、たまに入ってるやつとかあるわけ、外食行ったり
する、うんうん、まああるよね、絶対ね、
うん、あ、まあありがたいけど私はもらうし、僕も食べたくないもの多いから、非常にスポンジとかチョコレートとかクッキーとか。
ー、でもそれこそフレンチなんてさ、コースの最後はさ、うん、絶対デザートじゃん、
うん、
それは大丈夫だった、ダメさん食べれた。
譲ったこともあったかな、うん、譲った気がする、
譲れるもんの。いや、なんかフレンチのコースって結構いつもお腹いっぱいになっちゃうからさ、
うん、
なんかそのデザート最後結構重く、うわ結構大変だなって思いながらいつも食べてる記憶があるから、人のなんて絶対もらえないけど、
うん、
エルメスさん食べれてた、
食べてた、
ね、あ、すごい、ね、結構いっぱい食べる子なんだ。
なんかこう2センチかける2センチの正方形のケーキみたいなの出つつ、
うん、
最後なんか紅茶かけて、それと合わせて食べてくださいみたいな、お茶菓子をもらったクッキーみたいな、
うんうんうん、
半分ぐらいも、半分っていうか3、4分の3ぐらい持っていってもら
った。へー、すごい、
あります、
いいね、
うん、ありがとう、
いいこと、
その説は。
はい、
あとね、
うん、
苦手なものもなんか地味に被ってたりして、
うん、
なんか嬉しいなって、コーヒー飲みたくないみたいな。
あ、そうなんだ、
うん、
うーん、そうか。え、鍋さんもコーヒーって苦手なんだっけ。
見たことなくない、私飲んでるコーヒー。
そうか、
いつも。
そう、何飲んでんのあれ。
あれね、
カフェで
紅茶、レモンティ
ー。ああ、そういうことか、
うんうん、
紅茶ってことか。
そうそうそうそう、
なるほどね、確かにそうなのか、う
ん、コーヒー飲まないのか。黒い黄ばみそうで嫌だなって、歯がタバコ吸ってたし、ダブルでかかっちゃうな。
まあね、タバコとコーヒーの組み合わせは最悪の、
マイナスとマイナスかけてマイナスになることあるんだ、
最悪の、ね、やつで有名だからね。
ね、はい、まだね、まだ私はすごい楽しく幸せにやっておりますという状況でございました。
よかった、
はい、
引き続き、大丈夫、中中がなんか、
うん、
大丈夫、その問題になってないの。
問題にはなってないね、うん、あんま話さないでしょ、私もうあんまり聞かないとは言ってたんで。
まあ、そうだけどさ、やっぱりさ、例えばほら今日とかもさ、
うんうん、
土曜日なんかあるのって言った時にさ、
あ、全然言ってる言ってる、
そうだよね、
うん、
だからなんていうのかな、定期的に頭の中にこう読み上がるわけじゃん、
うんうん、
エルメスさんの、
うんうん、
でそこに対するこのさ、
うん、フラストレーションというか
とか、あとやっぱり、まあ、そんだけ言われるなら一回聞いてみようかなみたいな風に思われたりとかするのかなとかさ。
ただ、うん、情報はもう伝えてるから。
あ、そうなの。
もう調べようと思えばたどり着くと思うんだよ、
さすがに。中中って言ってんの。中中とは言ってない。
中中とは言ってない、
ね、あ、タイトルは言ってなくて、ね、
でもその X のアカウントとかたまに見せて
つぶやいてるのみたいな。あ、じゃあ全然
分かっちゃう、
ね、確かに。
直接は伝えてないけど、
うん、まあ、見ようと思えば聞ける環境、
ね、30歳の脳みそだったらたどり着くだろうなとは思います、ね、
まあでも結構深いよ中中。分かんないけど。 結構深いと思うよ。なんか見つけるの大変じゃない？どうなの？
そうだね。
そんなにオープンなものじゃないよ。
ね、うん、まあまあそうかそうか。
いっぱいあるし、
ね。そうですね。
うん、
確かに確かに。
なるほどね。そうか。
はい、
はい、まあ何があるか分かんないですけどね。っていう感じだね。
いやそうです。怖いですよ喧嘩するのとか。
まだしてないんだ。
まだしてないと思いますよ。うん、
してないと思う。
うん、僕はしてないと
思う。あ、なるほどね。うん、まあそうだね、うん。向こう側がどう思ってるかは分かんないけど。そうそう、
これは喧嘩を取られる、捉えられることもあるかもしれない。
そうだね。うんうん、確かに。
そうそうそう。
いいですね、
はい。
はい。
ありがとうございます。
おめでとう。本当に。
あ、ありがとうございます。
ね、いやでも本当皆さんすごいね、あのお祝いの、ね、僕も見てたからね、よかったねっていう感じで。うん、まあちょっとせっかくだからね、こうやって皆さんお祝いしてくださってますしね。はい、なんかそういう。伝えられる
範囲でね、
ちょっとね、そうしていきたいよね、うん、鍋さんからもね、うんうん、どういう状況ですっていう、
そうね、
うん、
お店の名前とかね、
そう、お店の名前と味をね、ちょっと言語化して、香りもね、
はい、
ワインの香り、ワインもね、
芳醇なね、
そうそうそう、芳醇のね、
芳醇なワインだった、
うん、そうだね、
遠くにすごい芳醇なワインだった、どこどこのどっかのワイン、
そうだね、どこどこのどっかのね、楽しみしてますよ、これから、はい、だからちょっとさ、やっぱ、うん、僕らってそういう情報を今まであんま発信できてなかったから、
確かに。
そういうリアルな、ね、何、2人、男女2人で行く、
うん、
なんていうの、コースというかさ。
あったわ、ごめん、ちょっとこれだけは覚えておくべきだった。そのワインもさ、ペアリングでさ、
うんうん、
3種類ぐらい来たのよ、
うんうん。
で、あんまワイン好きじゃなかったのって、相手方はね、
うんうん、
彼女の方はね。でも、これ飲みやすいみたいな。
ああ、
これ美味しいみたいな言ってた、言ってた、言ってた、ね。それぐらいはせめて覚えておくべきだった。
そうだね。
自分のためにも。
何が
これこの前飲んでたやつってさ、
確かに確かに。
できるじゃんね。
確かにね。でも覚えらんないよね。
ん？
でもさ、大体これラベル見せた後置いてくれるよね、そうそうボトル。だから写真撮ろうと思えば撮れるんだよね。
撮れる。
多分それ用に置いてくれてんだよね。
うん、そうそう。
で、その時に押さえとけば。写真撮ってないんだ。写真撮ってないんだ。
撮ってない。うん、でもね、まあ電話したら教えてくれるだろうな。
あれ分かんのかな、分かるか、時期で決まってるか、や
り不覚だな、これあれだわ、本当に自分のために覚えておくべき、
そうだね、うん、
今後のために、
はいはい、でもいいじゃん、これからその、うん、そういう情報発信するって意識を持ってね、
うん、
ぜひ
そうそう、うん、
情報取ってって、う
ん、でも半分ぐらい味しないよ、やっぱり味しません、緊張とかし、まあ、今で緊張しますよね、やっぱり、
そうなの、
うん、
エルメスタンを目の前にしてって意味、それともフレンチのお店にってこと、
うん、いやいや、もうエルメスタンの前ではも
う、あ、そうなんだ、うん、
ビビり散らかしてます、
へー、
うん、まだまだいろんな何してもドキドキしますね、やっぱり、
そっか、
うん、
そういうもん
だ、ほぼ初めてだもんな、これから経験すること、
まあまあ2人でやることは基本的にってことね、
うん、だって学生の時とかも違うもんな、遊び方とか、
だから大人だってどうやって遊ぶの本当に、
いや私もね、まさにそれを聞こうと思って、いつか収録のどこかで、
うん、
何してんだろうなと思って、
皆さんはね、
そうね、そういうところで喜びを得てるんだろうなって、
そうだよ、
ね、場所でね、
うん、うん、確かにね、うん、まあやっぱだから食は一個あるよね、絶対二人でご飯食べて、ね、うん、でその後どっかカフェで
そうそうそう、
ごちゃ飲んでみたいな、
やっぱサイゼとか行ったけどさ、一緒に違うもん味、
サイゼ一緒に行ったの、
うん、行った行った、
へー、
うん、家の近くにあったから、
へー、うん、
行きてえと思って、
間違い探しした、
してない、
してないの間違い探しのお店じゃないの、サイゼ
間違い探し屋でしょ、
そうだよね、間違い探し屋だと思
ってた、お通しで何かついてきます、
そうそうそうそう
確かに
そうなんだ、
一興なんですよ、うん、いいよね、ああいうなんかさ、いいよな、サイゼリアって学生にも優しいよな、初デートとかでこう話題が尽きないもん、間違い探しがあると、
いや、そうだよね、だってあれやってで、あれめっちゃ難しいらしいじゃん、確かね、
うん、
やったことはあるんだけどあんま覚えてないけど、うん、あれ絶対だって来るでしょ、それやってるうちにご飯、
うん、
だその間のなんていう間をつないでくれるよね、うん、そうそうそう、
素晴らしい、
そうだからあれほんとさ、社外 あのミーティングの時とか会議室に全部置いとくべきだよ、
あ、なるほど、
最初のアイスブレイクちょっと気まずい時にまず、
うんうん、
いや一緒にやる、
確かに
そっから
盛り上がるよ、
盛り上がるよね、そっから
うわーみたいな、
うん、そっからやっていきたい、
はい
それでね、
ドキドキしますね、
はい、
常に、
はい、ということで伊藤さんありがとうございます、
本当にありがとうございます、
はい、またね、何かありましたらお便りいただけますと、
はい、
幸いです、
ぜひぜひ、
ということで、
はい、
もう一つ読ませていただきましょう、
はい、
ラジオネームバンジローさん、
バンジローさん、
はい、女性22歳大学生かっこ4月から社会人、
おめでとうございます、
おめでとう、もうちょっとだね、
うん、
ナムさん矢口さんはじめまして、
はじめまして、
人生初レターを書きます、
ありがとうございます、
今回は社会人の先輩であるお二人にご相談がありご連絡しました、
うん、
実は昨日、入社予定の会社からメールが届いていて、開けてみると懸命に新入社員代表挨拶のご依頼の文字が、
うん、
読んでみると件名の通り4月1日の入社式で、新入社員代表挨拶をしてほしいとの連絡でした。
すごいね。
過去このようなことを初めてで最初は驚いたものの、誰もができることじゃない貴重な機会をいただけたと思って今はポジティブに捉えています。
うん、
素敵だね。ただ私は人前で話すことに苦手意識があり、かつすごく緊張しやすいタイプな、今回のメールを読んだだけでもお腹が痛くなってしまうくらいメンタルが弱いです。
うん、
そこで中中の2人、そんな私にアドバイスをいただけないでしょうか。
うん、
かっこ緊張した時の対処法など何でも構いません。お二人が私の立場だったらどんな準備をするか、逆にこれまで新入社員代表、挨拶を聞く側になった経験があればそのお話等も、お聞きしたいです。乱文失礼いたしました。うん、これからも中中の配信楽しみにしています、ということで、はい、めちゃくちゃギリギリになっちゃってごめんね。
最後の最後、本当に、
うん、
4月から新社会人、そう、まずはおめでとうございます。
おめでとう、
本当に。
いやー、ワクワクドキドキの時期ですね。
いや覚えてないな、もう新卒の時の話。私も紆余曲折あったけどさ、新卒の卒業してすぐの4月はいないから今職場に。
え、新卒の卒業、
新卒で
入社した会社にいないってこと？
4月にいないからさ、私中途で入ってるから。
でもその一社の最初の会社には
研修でもうさよならしちゃった。
あ、そうなんだ。
3月の段階で。
あ、そうなんだ。うん、へえ。
内定式とかあったけど。
あ、じゃあ入社式っていうの出たことないんだ。
出てないね。うん、
うん、
4月一発目みたいなやつは。
なるほど、ね、
経験してないの人生
で。僕は出たと思うんだけどあんま覚えてないんだよね。まあ自分が絶対挨拶はしてないし、うん、1年目は当然自分としていたし、なんか2年目もね、いったなんかその本当広い会場を抑えて、
あ、そう、
そう、結構大々的にやるんだけど、あんま覚えてないんだよね。でもまああったと思うよ、そういう挨拶って。まあ緊張するよね。だって何人、数百人とか下手したら数千人ぐらいが集まるわけじゃん、うん、会社によってはね、
うん、
中でね挨拶するってなったらなかなかガクブルだよね。
ガクブルだってさ、
うん、
不安要素は非常に多いよね。
うん、
だから結局、いや私あの、ま、そのなんていうの、あの正直別にこれ失敗したとって何の影響もないと思うんですよ、私は。
まあまあないと思う。
うんうん、でもさ、かたや本人からしたらさ、すごい不安だと思う。
これいや、
うん、一噛みしただけでもなんか印象悪くなっちゃうんじゃないかとか。
そんなこと思うかな。
いや私ね思っちゃう。
そうかそうか。う
ん、仮にその新卒の立場
で。そうかそうか。うん、でもさ、ポジティブなことに捉えてるっていうふうに、ね、書いてくれてるけどさ、
うん、
まあ、何人、ね、入社でいるか分かんないけど、うん、まあ、
すごいこと、
数百人だとしてさ、
うん、
そのまあ、仮に数十人でもだけどさ、
うん、
その中からさ、
うん、
選ばれるっていうのはさ、本当に何、その会社からの見られ方みたいなことでいうと本当に最高だよね。それはもう、うん、本当に
くじ引きで決まるとは思え
ないわけない、わけない、うん、やっぱり、ね、任す会社としてこの人に任せたいなって、お願いしたいなって思える人っていうことだから、うん、それは本当に自信を持ってで、
うん、
ね、本当に前向きに、ね、思ってくれる、ね、まあ、まさにそうだと思うけど、
うん、
最高の状態だと思いますよ。どうします、これ自分だったら。
緊張しない方法、うん、ごめん、緊張した時の対策でしょ。
まあ、自分だったらどうするかとか、うん、緊張しちゃう時の対策とか、
うん、まあ、一つとしてもね、緊張した時の対策ね、私もないと思ってて、
うんうん、
振り返ってみるといろんな緊張する場面あったけど、
うん、
もう一歩踏み出して喋り始めるしかないから、
うんうん、
本当にできるだけ緊張しないような心持ちを持つ準備を私はするかな。
どうやったらそれができるの？
あのね、
うん、
まず私は毎回思うのは、なんだかんだこう喋るの場とか、
うん、
あの誰かのたくさん、
うんうん、
ごめん、誰かのたくさんの人の前で何かをするってことに対して、うん、私あんま自分のこと見てる人いないだろうなと思う。
あ、
事実がどうであれ。
なるほどね、うんうんうん、
自分のこと別に誰も何も別に興味ないでしょみたいな。
はいはいはいはい、うん、みんなじゃがいもみたいな考え方ね。
じゃがいもだし、う
ん、観客みんなじゃがいも的な発想に近いところだね。そ
う
そ
う
そ
う、聞いてない聞いてないと思うし、
うん
うん、記憶にも残らないし、
うんうんうん、
っていう考えをまずは持ちます、
ね、なるほどね、
うん、だから別にこの今の場がどれだけ別にとっても大事なところではなく、
うんうんうん、
ただもう別にやることになったのが私なだけってい
う
感覚で挑みますね。矢口さんはちょいちょい例えばそのいろんな準備をされるみたいな話を聞いてるんですけど、うんうん、練習、しゃべる練習とか、
うんうん、
私あんまりもう本当にしないですよ、
ね、なべさんしないだろうね準備は、
うん
うんうん、僕と真逆の人間だからね。
何しゃべるのかっていうのをざっくり考えて当日のテンションで言い方変えるっていう 感じですかね。
なるほどね、うん、だからまあそれでうまくできる人はねいいと思うし、うん、だからまあ万次郎さんもさ、まあ、22年間生きてきてさ、
うん、
まあそうやって人前で話す機会ってまあ絶対何度かはあるじゃん、
うん、
学校ね生活でもあるし、うん、まあなんかそんな中で多分だから自分のタイプってなんとなくわかると思うんだよね、うん、だから鍋さんみたいにそういうなんていうのかな、まあもちろん文面はちゃんと考えていくんだろうけど、うん、読みの練習しなくても、まあ、その場のこの雰囲気に自分のをフィットさせて、
うん、
それでうまくねできるっていうなんとなくのあれがあるんだったらね、
うん、
むしろ自然体にその方がうまくいくかもしれない、ま
あ、いつものやり方
って
特別なことは特にせず、
そうだよね、うん、で逆にそれがこう緊張しない状態を作る、うん、かもしれないと、
ね、
いうのが鍋さんの考え方だよね、
うんうん、
まあ、それも確かにあるかもしれない。僕はまあ前回話したように本当に緊張しいで、そういうものが本当に苦手だったからかつては、だからもうどんなことがあっても間違えないとか、まあ仮に間違えたとしても、まあその後すぐに立て直せられる、どんなことがあってもねっていうぐらい自信がつくほど反復練習を僕の場合はして、もう絶対にもう原稿を正直も見てなくてもいいし、まあ原稿も置いとくけど、トピックこう2、4個ぐらい1行ずつ書いていけば、まあそれを見ればフックそこでさ、次はこの話ってこう出てくるぐらいな感じぐらいにして話すようにする。そのことで、あのなんていうのかな、絶対にこう、ま、絶対に間違えないみたいな自信があればそこまで緊張しないから。やっぱ僕の場合ね、緊張する要素っていうのは、さっきの安倍さんもちょっと言ってくれたけど、なんか失敗しちゃう、ちゃったらどうしようとか、うん、噛んじゃったらどうしようとか、うん、なんかもし言葉が出なくなっちゃったらどうしようとか、そういうことで緊張するんだよね、ドキドキ、
うんうん、
だからその対策っていうのはさっき言ったように練習をもう重ねに重ねて、うん、どんなことがあってももうミスることない、
うん、
もう黙ってでももう寝言でも全部言えちゃうぐらい練習をすることで、それがもうないってことになるから、その自分の緊張する要素っていうのをまあ幾分か潰せるよね、
うん、
そうするとまあ結果的にまあそれでも緊張するんだけど、
うんうん、
まあ、だいぶ楽になるね。でそれをやってたね、
うん、
なんか僕はこういう、まあ、なんかそういう人前で話すみたいなことも結構かつてはあったけど、リアクションをね感じることがすごくよく自分のやりやすさにつながったんだよね、うん、何かこう話してさ、なんていうの、紙だけをこうずっと読んでるとさ、
はいはい、
自分のこうバーって自分だけで時間が過ぎていくだけでさ、うん、そこで周りがどういうリアクションを取ってるかとかが分かりづらいじゃない、
うんうんうん、
でもやっぱ読みの練習を重ね重ねると、さっき言ったように紙置いといたとしてもずっと紙見る必要ないから、で人の顔とか見れるんだよね、
うんうん、
まあ、別に顔見なくても、まあ、広い会場だと別にね雰囲気を見ればさ、
そう、ね、そう、
なんか今のところでちょっとうなずいてくれてる人がいるとか、うん、なんかちょっとこう、あのまあ、僕の場合は何セミナーみたいなことが多かったから、なんかこうノート紙なんかメモ取ってくれてる人がいたりすると、あ、なんかここ刺さったんだな、だったらちょっとここで間をもうちょっと置いとこうみたいな、まあ、これちょっとプラスアルファの話かもしれないけど、うん、なんかそういうなんていうのかな、その場にフィットした自分になれるんだよね、うん、ちゃんと一方通行じゃなくてみんなとこの時間を共有する感覚が乗ってくるんだよね。そうなるとね、ものすごくあのやってて自分も楽しくなってくるし、よりこのその場をみんなでいいものにできたよねっていう、うん、そういう実感が湧いてくるんだよね、
ライブ感ね。
そうそうそう、うん、まあそこまでね、あのなんていうの、スピーチってそこまでこうなんていうのメモ取ってくれる人がいないと思うから、うん、まあちょっと違うかもしれないけど、でも僕の場合は逆にそういう人のリアクションを見ることでちょっと緊張が和らぐというか、うんうんうん、感じがあったからね、まあ僕の場合はだけどね、うんうん、だそれまあ人によって違うと思うけど、なんかそういうね、あの逆にこうこわばって読むってことだけに意識すると、うん、僕の場合は逆にこう噛んじゃったりとか、
うん、
どこ読んでるのか目線が分かんなくなっちゃったりとかがあるから、
うん、
逆にそういうことをしないように、まあ
先ほどね、
そうなるべく練習してそれをなくて、うん、なるべくその場を楽しむようにすることで、
うん、
ちょっと和らいだかなって感じかな。でもまあ何より僕のタイプの場合はもうとにかく練習、もう、
うん、
こんなに必要ないでしょって思ってから100回読む。
なるほど、
うん、
回数
もう回数に勝ることはないね、うん、
なるほど、
うん、回数だけは裏切らない、
うん、
もうどんなに僕みたいな本当に鶏みたいな脳みそでももう100回200回300回やれば自然と話せてくるし、うん、自然と言葉が出るようになるから、まあそれがね50回でできる人もいれば1000回必要な人もいるかもしれないけど、うん、まあとにかく自分に必要だと思う分量をやる。僕は一人でそれがすごく多かったから大変だけどね、
うん、
でもそれでも負けず、もう全然もうそのなんていうの、時間を気にせず、うん、もう夜のもうまでずっと、今多分さ4月までちょっと時間あるじゃん。
そうね、
まあ、いやね、うん、そうそう、アルバイトとかギリギリやってたりとか、
うん、
大学もギリギリまであったりする人もいるかもしれないけど、そうだからもう本当にね、そのために 4,5 日取って、もうそこはもう 3時間毎回3時間を2コマずつその日に読みの練習を例えばするとか決めたらもう相当 できるから、で余裕出てきたらちょっと手振りとかをつけて練習したりとか本当鏡見ながら自分の表情を見ながらとかっていうシチュエーションができる
から、まあね、喋ることに関しては例えば友達と食事することでもなんか練習できることってあるだよね。別に同じ内容じゃなくてもいいけどそれこ その身振り手振りをつけるみたいな、友達と喋ることでもできることだから、なんかそういうのに体が慣れていくと、ね、いいなって思いますよ。
うん、そうだね、うんうん、まあ、僕はもう練習あるのみだと思う、うん、ありきたりのことしか言えなくて申し訳ないけどね、うん、でも普通の人が思う練習で多分10回とかだと思うけど、うん、もう100回200回300回400回500回の世界の練習だと僕は思ってる、
うん
うん、僕にはそれが必要だったからやってた。なるほどね。
あとはもうでも緊張することをマイナスに捉えなくていいと思いますよ。本当になんかいつぞやの広告にありますけど、うん、緊張してるのはなんか本気の証みたいなことを書いてあってさ、すごいいいなと思った記憶があるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
あのあ緊張してなんかその緊張も楽しいことだと私は捉えることもあるんで、うんうん、緊張めっちゃ緊張してんじゃん、
うんう
ん、めっちゃいいじゃん状況みたいな、
うんうん、
テンションになれるとなんかその後喋り始めるのがすごい楽しくなるような気がしますね。
うん、そうだね、
ここから始まるんだみたいな、この日そんな緊張なんてさ、
うん、
だって入社式の挨拶でしょ、
うん、
多分ないでしょ二度と、
まあ二度とない
よ、新社会人としての代表の挨拶だって二度とないじゃん
二度と
ほぼ
二度、いやほぼってか、
うん、二度と一回大学に戻らない限り、
あまあまあ、いやでも、
うん、
ないよ、
ないでしょ、うん、だからもうさ、ないない、いいよ本当によ、仮に何かさすごいさ、もうじゃあマイクの前でさ滑って転んだとしてもさ、うん、もう最高の思い出になると思うんです
よ、う
ん、
まあそうだね、
うん、本当に何もこう何ネガティブに捉えることはないなと思います
。そうだね、本当に、うん、だから本当にね、うん、もうたの、まあ、今多分原稿があると思うからね、
うん、
多分だからそれをもう僕だったらひたすら練習する、うん、鍋さんは逆に練習しない
練習しないっていうか特別に意識しない、まあうん、なんだろうね、そん、まあ、回数とかっていう感覚にはならない
そうだよね、
うん
うん、いや少ないと思うよ、だからね、うん、大半の人はね、うん、その反復練習なしでもできるんだろうけ、うん、と思うけど、うん、で僕みたいに本当に大変無能な人間も世の中にいるんですよ実は、何事もとにかく能力が低い人もいるんですよ実は、言ってだけど僕はそうだったけど反復練習でなんとか人並みに喋れるようになった気がしてるから、うん、そうだからもしバンジェロさんが本当に人よりすごくその話が苦手っていう仮に気持ちがあったとしても大丈夫だよってことだし、うん、まあ、ないなら鍋さんっぽくやればいい
何例えば新入我々がさ、
うん、
じゃ仮にその新入社員の代表の挨拶を聞く側だとするじゃない、
うんうんうんうん、
どういう話に影
響される、難しいよね、何話すんだろう、でもやっぱり意気込みとかが話されるよね多くは、
そうね、なんか別なんか何々やれますって話よりは、
うん、
本当に頑張りますみたいなの、
そういう
聞くと応援したくなるなと、
そういうことだよね、うん、いや本当にめちゃ難しいと思う本当に、
うん、
なんかでもまああるんだろうねテンプレートみたいなものはさ、うん、どういうことを話すかみたいな、
うん、
あんまり確かに今までどういうことを話してたのかあんまり記憶ないけど、うん、どういう感じのことを言うの、
そうね、ちょ全然ごめんなさい本当に記憶ないわ、
そうだよね、
何年かいるけど同じ会社に、
でも、うん、基本的にはやっぱり、あでもそうか既存社員ってそんなにはいないよね入社式って、
いないし、その内定式とかには私は出ないからやっぱり毎年、
そうだよね、うん、だから基本的には
話してんじゃ
ん、同じ同期の人たちと、うん、あとは、まあ、なんか人事とか分かんないけど、うん、採用とかの人とか、まあ、分かんないけど何かそのように行く人もいるのかもしれないけど、うん、だから誰に向けて言うのかっていうのが難しいよな、
うん、
同じ新入社員に向かって言うのか既存社員に向かうのか、
うん
まあ、社長が来てるのは社長に対して言うのか、うん、株主に対して言うのか、誰にターゲットになってるのかがちょっと難しいけど、だからいろんな視点で喋るのかな、うん、
まあ、例えばさ、うん、私の場合だとね、趣味は何ですか、うん、で趣味、私の趣味は麻雀です、タバコ吸いますとか、
うん、
聞くとやっぱ耳がこう入ってくるのか、うん、みたいな、
うん、
麻雀するんだみたいな、できるんだ、じゃあちょっと誘ってみようかなみたいなテンションにはなるかもしれない、
え、でも新卒の人で自分の趣味なんて言わないでしょ
いや、わかんないですよ、どういうあれなのかわかんない
です、もっとあれじゃない、うん、なんかあれじゃない、大学でこういうことを学んできて、
うん、
どういう気持ちを持って御社に入社しましたみたいな、うん、で我々ね新入社員一同をこういう気持ちを持って未来に向かって会社をこういうふうにしていきたいっていう意思で今ここの場に立っていますみたいなっていうそういう熱い感じじゃない、
熱量大変させ頑張っていきます、
うん、まあ例えばね、うんまあ、そんな言い方しないと思うけど、どっちかというとそういう方面なんじゃないのかな、
個人の挨拶とかじゃないもんね、
どうじゃないのかな、だからやっぱ、うん、一度をこう 代表して、うん、我々そういうテンションで来たよねここまでっていう、うん、
新時代のリーダーとして、
うん、そういうことじゃないと、うん、会社を支えていくのは私たちですっていう、
かっこいいね、
そういう決意表明みたいな、うん、
いいね、
そっちなんじゃないかな、
うん、
多分ね、まあ、分かんないけどね、その最初にその自己紹介パートもあってもいいかもしれない ね、
うんうんうん、
ね、なんだ難しい ね、 ね、何分ぐらいなんだろう尺って、
分かんないね正直、いやもう
10分に10分長いよね、
うん、なんかいろんな会社あるなって思うからさ、本当にルール違うし、
まあね、まあね、
あだ名で呼んでる会社とかもあったし、みんな社員たちのこと、
あ、そういうことね、
いや、まあ、いろんな会社あんなと思って、
まあね、確かにね、うん、そう、会社によっても違うか、
そうそう、お昼ビールいっぱいもらって飲んでいいよみたいな会社もあったし、
マジで、
うん、いやすげえなって、
すごいね、
うん、
って感じかな、
はい、
頑張ってくださいね、ちょっとギリギリになっちゃったからあれだけど、あの、そう、でもまあ練習まだ数時間あると思う、
うん、応援します
応援します、はい、ちょっと終わった後もどうだったか教えてほしいし、やっぱりね、あの、会社入ってからいろいろ悩むこともあると思うし、逆に楽しいこともいっぱいあると思うからね、うん、ぜひなんかそういう思ったこととかあればね、そういうことも気軽にお便りいただけたら嬉しいなと思います、
はい、
忙しくなってもちょっと中中聞いてもらったら嬉しいね、
聞いてください、
うん、あの、ぜひ電車の機会とかね、うん、まあ、在宅とかだと本当聞く時間ないんだけど、
う
ん、
何がしかこうみんなの話あるはずです社会人では
ないなごめんなさい、それはないかも、それはないかも、
つか、うん、んでいただければ思います
ありがとうございます、
はい、ありがとう
ございます、はい、ということでね、お便り以上になりますが、引き続き恋の悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォン、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中地のスペルの名前さん、
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。ギタリストしりとり、ジミー・ペイジ、フローラモ、トム・モレロ
というところで、
はい、
そろそろお開きございますが、
はい、
すごいらしいですね今年も、また
花粉、
花粉が、
うん、すごいで、花粉ってわかるよ、本当に、ね、先週ぐらいマジでよかった、
本当にすごい、
まあ、今週
が 何が違うの、すごい、今年はすごい
って聞いた、奥行き感が
奥が違う、花粉の
あのね、もう暴力的、もう本当にね、
うん、
薬飲んでもダメだし、
うん、
まあ、ダメっていうか効くは効くんだけど、なんていうのか、効ききらない、
うん、市販のってこと、
いや僕は
処方されたやつ、
あれ今でも市販に切り替えたんだよね、うん、なんかそれがあんま効かなくなっちゃって、
うんうん、
そうだ、本当にしんどい、もう頭も痛いし、
目
もすごい、今もなんかちょっとずっと鼻声な感じがあるんだけど、その感じもあるし、
だろうなって思った、
そう、
うん、
本当にきついよ、でもまあ3月中旬がピークらしいから、
中旬、
まあ、今
え、もうあっという間じゃん、
今がピーク、
そうなんだ、
でも4月中旬ぐらいまで今年は花粉がある、
4月
ピークは今ね、
ああピーク、あ、はい、
そう、今がピークで、これ以上ひどくなることはないけど、
うん、
まあ、4月中旬ぐらいまで緩やかにこう、うん、今度はまあ下がっていくんだと思うんだけどね、量的に言うとね、大変ですよ
花粉症ね、なんか今日もさ、なんか申し訳ない気分になっちゃった、電車乗ってさ、
うん、
なんかちょうど真ん中ら辺の席に、
うんうん、
座ってさ、
うんうん、
5分ぐらいしたらさ、すごい両端がくしゃみが聞こえてきてさ、
あ、ちょっと嫌だけど、
ね、服にさグッついちゃってたのかなとか思
った、ね、
そうそう、動いたから
こうね、うんうんうん、
しぶきが出たというか分からないけど、抹茶って
大変、
誘発しちゃったのかなとか、
大変、羨ましい、羨さん花粉ないんだね、何にも
花粉ないけど、うん、あれも結構蓄積らしいね、本当に、
まあそういうよね、
うん
うん、
でほんで外出ないからし
い、いやいや僕も外出てない、でもね、
いや矢部さんも出てないから、
でもいろんな説あるんだよこれ、うん、なんか僕はね、なんで自分がこんなに花粉症になったのは、はい、うちの家族結構みんな花粉症なんだけど、うん、僕はの予想はあのやっぱキャンプに行くことが多かったからだと思ってたの、勝手にキャンプ
場幼少期ってこと、
そう、うん、毎年夏キャンプ行ってたから、うん、でキャンプ行くとさ本当木に囲まれてるところで過ごすわけじゃん、うん、だそれって多分相当、まあ、それこそ杉とかもあるし、
なるほど、ね、
だいぶ吸ったのかなと思ったんだけど、うん、でもなんか一説によるとね、
え、
うん、なんかその地方に例えば住んでる人の方が意外と花粉症になってない人がいるみたいな話もなんか一部聞いたことがあって、
抗体的な話、
いや抗体っていうよりはそれはね、うん、アスファルトの問題で、
アスファルト、
土はその花粉がこうなんていうの、それ以上もう土に落ちたらそれ以上舞うことはあんまり少なくて、むしろこのコンクリートとかアスファルトの方がなんていうの、あの吸っていかないわけじゃん花粉が、だからこの舞いやすいとか溜まりやすいから、
なるほどね、弾くん
だ、むしろコンクリートジャングルの方が、
うんうん、
その花粉を吸う量がなんていうの、多分蓄積しやすいみたいな説もあって、もう何もわからない。
で都会に住んでる人が多い。
だからまあどっちもあると思う。だから別に、
ああ、
うん、地方だからいいってこともないっぽい。うんうん、 そうだから分かんない、どっちだ。僕の場合はコンクリートジャングルで生活してかつキャンプにも行ってたからっていうダブルパンチなのかもしれない。
掛け算になったね。
そう
なるほどね。
分かんないけどね。あ、どう逃げようがない。もうやっぱり体質もあると思うよ、そのキャップがね、どこにあるかっ
ていう。はい、うん、私もでも考えたのよ、花粉なんで私こんなんないんだろうと思って、うんうん、多分ね去年出し切ったんだと、一回溜まってたやつ。
そんなことできないから、
ほんとあまりにも出てたから、うん、鼻が本当に信じられないぐらい。
違う違う、花粉症って鼻水の話じゃないから別に。
えこっからさ出してたのかなって思って、
花粉症、鼻水を出し切れば花粉症ないとかじゃないから。アレルギーだから。
なるほどね。
本当にきついよ。うん、でもなんか聞く話によるとたまにだけど、うん、なんか毎年きつかったのになんか急にもう治って、なんかここ数年花粉症になってないんですよねみたいな人もなんか
融合する人が
い
る、
世の中にはいるんだよね、不思議と。
別に何かしてるわけじゃない
じゃないよ、多分なんかだからいろいろあるんだと思うんだよね、わかんない、
はい、というところでこの春4月10日まで続くというところで
頑張りましょう、皆さん、はい、みんな本当に
応援してます。
うん、頑張りましょう。
はい、ということで本日以上でございますかね。はい、はい、ではまた来週聞いてください。さよなら。
さよなら。